皆さんおはようございます。
おはようございます。
これから8月14日の手術礼拝を始めたいと思います。最初に前奏を持って神様の前に歩み出る心の備えをいたします。招きの言葉。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集めます。それでは賛美の時を持ちたいと思います。
叫べ、おのえすに 高く掲げる。
それでは開会のお祈りをいたします。司会者が代表してお祈りいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、あなた様の御名を賛美申し上げます。今日もこうして私たちに新しい一日が無条件で与えられました。ありがとうございます。その終日に私たちはこの場所に集められて、あなた様の御言葉をまた伺う、その機会が与えられていますこと、本当に感謝いたします。これは当然のことではなくて、あなた様からの恵みであること、今一つ私たちに覚えさせてくださっていること、本当に感謝いたします。今世界中であなた様を主と覚えながらも礼拝することのできない者たち、また日常に不安を抱えながら、命の不安を抱えながらも生きている者たちがたくさんいます。どうぞ、あなた様を仰ぐ、その一人一人を憐らんでくださって、その、いろんな場所で起こっている、開催されようとしている、今日の礼拝を、あなた様に豊かに祝してくださって、お守りください。このすぐる一週間、私たちは、あなた様から使わされた場所で、生活してまいりました。家庭や地域や会社、学校、いろんな、人との関係の中で私たちは過ごしてまいりました。あなた様からの大きな恵みの中で生かされていること、本当に感謝いたします。その恵みを私たちはいつも忘れてしまいがちで、自分の思いや自分の欲に満たされながら、それを求めながら生きてしまうような、そういう本当に小さな、醜い、哀れなものでありますけれども、あなた様はそんな私たちを私たち以上によくご存知でありながら、私たちのことを本当に一方的に愛してくださって、すべての恵みを整えてくださっていること、本当に感謝いたします。今日もここにいろんな者たちが集まっています。体に苦痛を覚えている者、また心に弱みを覚えている者、病気の中で回復の途上にある者、その中で病んでいる者、本当にあなた、まあ、いろんな状況にいる者たち、すべてをご存知で、そして等しく、一人一人に臨んでくださっていることを感謝いたします。今日もこの礼拝であなた様の御言葉が取り継がれます。そのすべての一人一人にあなた様が御言葉を届けてください。その御言葉を今日取り継いでくださる広橋先生を強めてくださって、その口を通してあなた様が語りかけてください。そしてこの御言葉を聞くこの教会に集っている者、またインターネットを通してあなた様の御言葉を聞く者、すべてにあなた様が望んでくださって、その心を、柔らかくしてくださり、御言葉を聞く耳を与えてくださいますように。今日の礼拝を最初から最後まですべてをあなた様にお委ねいたします。すべてをお導きください。お委ねいたします。感謝して愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それでは、イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りを皆様で一緒にお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは賛美、聖歌632番、きたりたもう主を賛美いたします。最初に、歌詞をお読みいたします。きたりたもう主をいざ迎え祭れ、主こそ世界の王に増しませ。憂い、すみません。憂い悩み、死もなき栄の日を、妻に我が子に、会うもこの日ぞ。以下で惑わん、主の日はいよいよ近し、強化強化と我は待ちわぶ。顔を合わせ、まず主に告げまつらんなん。愛し祭るはただ君のみと。繰り返しです。いざいざ祝い祭れ。君の君、主の主ぞ。見くらいにつきます。いざいざ祝い祭れ。
Thank you.
それでは、本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書のマタイの福音書13章の47から52節です。マタイの福音書13章47から52節をお読みいたします。また天の御国は海に投げ入れてあらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。あなた方はこれらのことが皆分かりましたか？彼らははいと言った。そこでイエスは言われた。こういうわけで天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人のようです。それで本日はこの箇所より地引き網一家の主人と題して広橋牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ちょっと上に上げてください。聖書がペロペロペロペロ。上に少し。はい、ありがとう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがお使わしくださった主イエス様は、この地上におられたときに、自分の生活の範囲に起こるあらゆる事柄を心に留めて、その中から例え話をすることを通して、悟りの鈍い弟子たちによくわかるように、また一般の民衆に向かってもよく理解できるようにと話されました。数多くの例え話がありますが、私たちは今この聖書の中から一つを取り上げて、学ぼうとしております。イエス様がおいでくださって語られた時と同じように、私たちも耳を傾けて、これは何を意味しているのだろうかと問いながら、御霊の助けを信じつつ、この学びを全うしたいと願っております。語る者も聞く者も、ともどもに御助けを与え、真理の御霊がそのところを私たちに悟らせくださるように、お願いをいたします。これからの時間を委ね、尊い皆によってお願いをいたします。アーメン。今朝はイエス様が4つ続けて話された例え話の中で、前回2つやりましたので、それに続く2つを学びたいと思っております。最初の例え話は、海に下ろした地引き網の例え話になります。天の御国は海に投げ入れて、あらゆる種類の魚を集める網のようなものです。網がいっぱいになると、人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。地引き網をしている場面を何度かテレビで見たこともありますし、まあ実際にやっているところも見たことがありますが、大きな地引き網で、2艘の船に網の両端を引いて沖合をぐるっと巡ります。で、陸地にいる人々が網の両端を受け取って、それぞれ力を合わせて、陸地に網を引き絞ってきて、最後は上に上げるわけです。見たことがある場所は、九十九里浜でやってたのですけども、これは昔から1555年から、九十九里浜の地引き網っていうのが行われていて、とても有名なんですね。大規模な時には陸側に100人ずつが待ち構えていて、そのすごい大きな網を一生懸命引き寄せるわけです。だいたいその時には2艘の船に漁師が30人ずつぐらい乗って、そこ船に魚がいそうなところを目指して、船を操って 網を順番に入れるということをします。網が海の中にある間は中に何が入ってるかわからないわけですね。漁師自身も区別はつかないわけです。ですからすごく注意深く引き上げていくわけです。中に入っているものが、目指しているものが欲しいというわけですから、最後は岸に引き上げます。で、最近取れている魚は、トビウオとか、このシロとか、カレイとか、サバとか、ナン。あとは、まあ、時々小さいサメも入っているっていうことらしいんですね。まあ、チャンスがあったら、ぜひ、九十九里浜に行って、あの浜沿いにですね、歩いてると、ひょっとしたら地引き網にぶつかるかもしれない。で、様子を見ると、聖書の言っているところがよく理解できると思います。イエス様の時代にもこれは普通に、なされていて、多分ガリラヤの湖で行われたのではないかと思います。当然、お魚は海の魚ではなくて、川の魚とか、軟水の魚ではないかと思いますけれども、とにかく、たくさんの魚を、みんなが手に入れている様子をイエス様はきっと見たので、ここの例えにこれを話したわけですね。で、地引き網の例えは新約聖書だけかと思ったら、ちゃんと旧約聖書にもあるんですよね。で、ハバクク書っていうところで、一章に、あなたは人を海の魚のように収めるもののない、這う虫のようにされました。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、自分の網で引き上げ、自分の引き網で集めます。こうして彼は喜び楽しみます。この網で引き上げ、引き網で集めますというのは、この地引き網のことですね。でも、ここで何を言ってるかというと、人は収めるもののいない魚のようなものだって言ってるわけですね。地引き網で引き上げるのだって言ってるわけです。この歯を虫のようにされましたっていうのは翻訳の多分問題があって、一番わけのわからない方を訳に使ったので、歯を虫のようにってなったと思うんですけど、この文脈はどうもやっぱり魚のことを言ってるなっていうことなので、人間は収めるもののいない魚のようなもので、地引き網で引き上げられるのだ。で、引き上げた漁師はそれをとても喜び楽しむのだって言って、当然この彼はっていうのは神様のことなんですね。こういうのは旧約聖書にちゃんとある。で、新約になって私たちは、福音を説教するということは、海に網を下ろして、天地自然の作り主、主権者である神様の栄光を表すために、そこから何かを捕まえるっていうこと、それが福音の説教なんだっていうふうに、ここでは、取ることができます。で、イエス様が、福音の働き人のことを漁師だと言っていますね。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。で、これはもちろん旧約の響きがあって、このよくわからないでいる人間を網を投げて、取るっていう、その文脈から、十二弟子たちに向かって、一人ずつ人間を取る漁師にしてあげるって言って、この招くわけですね。ですから、イエス様がおっしゃった通り、福音を語って多くの人々に伝える者たちは、人間を取る漁師であるということになります。で、さらに他のところでは、イエス様の御言葉通りに深みに漕ぎ出して網を下ろすと大量になったということを弟子たちが経験したことが、ルカの5章に書かれています。で、これは文脈から言って理解することは、この世に存在している見える教会に対する神様の配慮を表していると思われますね。見えない教会、唯一の誠の教会のことではなくて、この地上に今ある見えている教会についての神様の配慮であります。まあ、この 海辺幕張恵み教会も見えている教会。今こうやってみんなこう見ますと見えますね。誰がいるとかって。まあ、ズームの先にいる人のことは見えないんですけど、でも誰が出ているかっていうのは、このちゃんとチェックすることができるようにシステムがなっているわけです。だから見える教会なんですね。で、現在、福音のための働き人というのは、教会の牧師や教師や教会学校の先生たちまで含めて、福音のために働いている人々は、実は昼夜を分かたず、労苦をしているわけですね。どのように福音を伝えればよいか、御言葉はどういうふうに解き明かせばいいか、幼い子供から年取った人々にまで、どういうふうに語ればいいのかっていうことで、労苦しているわけです。いろいろたくさんの人々を地引き網で集めている真っ最中っていうのは今という時間であるわけです。幼子から年寄りまで全ての作られた者たちのために、機会があるごとに御言葉を伝え、福音を伝え、中心におられるイエス様を伝えて、来ているわけです。でも、イエス様の例え話を見ると、やがて陸に網を引き上げる時が来るということなんですね。やがて網を陸に引き上げて、仕分けをする時が来る。で、これはその神様の奥義が成就するということにつながっていて、ヨハネの黙示録の10章のところで、第七の御使いが吹こうとしているラッパの音が響くその日に、神の奥義は神がご自分のしもべである預言者たちに告げた通りに実現すると書かれています。旧約の預言者、新約の預言者たち、神様のお言葉を伝えたイエス様から始まって、弟子たち、この福音を伝える役割を担った最初の時代の人々、その人々が指し示したのは神の奥義であったわけです。イエス・キリストの十字架と復活の福音、やがて主はおいでになるというところまで余さず彼らは伝え続けていたので、私たちはそれを聖書を読んで確認することができます。で、福音は伝えられて全世界に伝えられるわけですが、これが溢れるほどいっぱいに網がなった時に引き上げる時が来る。引き上げた時に網の中身というのは良い魚と悪い魚に区別される。良い魚は入れ物の方に入れて、悪い魚は網から他にポイと捨てられてしまうよという、こういう例えをイエス様がしたわけです。だから、働きについている福音を伝える人々は、地上の見える教会にあっては、何が良い魚で何が悪い魚か分かって、ね。引き上げてみるまでわからないんですね。だから、これはですね、働き人に対するすごい、慰めのメッセージでもあるわけですね。本当に、神様がやり分けて良いものとするのか、それとも、ポイと捨てられちゃう方になるのかという問題が起こるので、どっちも実際には見抜けない。ね、人の心の中まで見抜けないでしょ。だから見える教会っていうのは、表側で見える事柄、本人の告白に従って、その生き方を見て、選んで入れていくわけですけれども、明らかに信じませんよって、イエス様は救い主なんかじゃありませんよ。神の子供ではありませんよ。私のために死んだなんてとんでもないって、こういうふうに思ってる人々は、最初から入れないわけですけども、でもそれは、そう言いながら、本当は信じてるって人もいたりするわけです。だから、これはですね、最後までわからないわけです。あんまり、この人は信じてたのかな、どうなのかなってわからなくたって、最後には信じるかもしれないし、息を引き取る間際に、 私の霊をイエス様お委ねしますって言って引き取る人がいるかもしれないわけだから、私たちはとにかく一生懸命巻くわけです。とにかく巻き続けるわけです。でもイエス様がおっしゃったように、最後には引き上げて仕分ける日が来るというわけです。で、13章の49から50節の、この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しい者たちの中から悪い者どもをより分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。というのは、このより分けが起こるという未来の状況に対するイエス様のお言葉ですね。明らかにこの世の終わりの時が来ると言っているわけです。審判が行われると言っているわけです。この世の誠の支配者、主権者である神様が、福音の説教者を通して予言された通りに、ついに世の終わりの日が来るというのです。正しいものの中から悪いものどもをより分けるのだと言っています。誰がそれをするのかというと、この例え話ですと、天の御使いがそれをすると言ってるわけです。区別する日が来ると、天の御使いたちがその役割を担うわけです。神様からの指示に従って区別をするので、これは彼らが間違うということはないわけです。正しく正確に区別をする。父なる神様が御子イエス様に与えられた人々がいるわけです。その区別されている人々は終わりの日にはっきりとわかる。主イエス様はそのことを、弟子たちにもわかるようにということで、ヨハネ伝17章の大祭司の祈りの中ではっきりと祈られたわけです。こういうふうに言っておられますね。あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでありましたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。さらに、父を私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが据えられる前から、私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を、この祈りに明らかに、神様が選び出してイエス様に与えになった、そういう人々がいて、その人々にイエス様は御言葉を委ね、また人々はそれを聞いて守りましたっていうふうに祈っているわけです。もちろんこの祈りの目の前に12弟子たちがいましたし、それから弟子たちを通してイエス様を信じた多くの人々がいたと思われますし、当然ご婦人の信徒の方々も大勢いた。で、彼らはこれを祈りを聞いていたわけですね。全文記録されてるっていうことは、聞いていた人たちが後でちゃんと思い起こしながらこういうふうに祈っておられたよっていうふうに書いたから、私たちは今それを知ることができるわけです。イエス様に与えられた人々がいて、選び出された人々がいて、その人々がイエス様を信じ、神様を信じ、御言葉を信じて、この栄光の中に入れていただける日が来るということをイエス様が言っておられる。ということは、そうでない人々のことが片一方にあるわけで、それがここでは、より分けられたある者どもという言い方なんですね。火の燃える炉に、投げ込まれるというんです。これは永遠に続く悲惨と悲しみが待っているということを言おうとしていて、イエス・キリストが偽善者の永遠に耐えることがない刑罰として地獄の苦しみをしばしば語られましたが、それが言われているわけです。黙示録の20章15節ですと、命の書に記されていないものは皆、火の池に投げ込まれた とあります。で、こういう予言の言葉、イエス様自身がおっしゃった真理の言葉が、人々の目を覚まさせるわけです。これを読み、この御言葉に耳を傾ける者がはっと目が覚めるわけです。目が覚めて、イエス様を救い主と信じる信仰に導かれるわけです。そして、命の、永遠の死から永遠の命へと、蘇らせていただくということは起こるわけです。それは神様がなさることですし、神様がなさった結果、私たちのうちに信仰が起こって、イエス様は私のために十字架についてくださいましたと告白し、また死に打ち勝って蘇ってくださいました。いずれおいでになりますと告白しながら歩むものへと変えられたわけですね。神様が変えてくだされなかったらそんなことはもう他の人々が言うようにバカバカしくって信じられない。お前たちはそんなことを本気で信じてるのかって言って、驚いてバカにされるわけですね。私も家族から散々そうやられたわけですけど、でも、信じることができているし、事実その日が来るし、事実その時に私たちは神様の栄光の中に入り、イエス様の輝く栄光を見ることができると、今も疑うことなく信じているわけです。で、それは、歴史の中で信仰告白という形でまとめられてきましたので、私たちの信仰基準であるウェストミンスター信仰告白の33章に、最後の審判についてという告白があるわけです。これを、どんなふうに書いてあるかっていうのを読んで、ちょっと説明を加えたいと思いますが、まあ今まで私が話してきたことをほとんど全部ここに書いてある。第一項目はこう書いてあります。神はイエス・キリストにより義をもってこの世界を裁く日を定められた。すべての権能と裁きとは身内から彼に与えられている。その日には、廃墟した御使いたちが裁かれるだけでなく、かつて地上に生きたことのあるすべての人も、彼らの思いと言葉と行いのために申し開きをし、また善であれ悪であれ、彼らが体で行ったことに応じて、報いを受けるために、キリストの法廷に立つ。この廃墟した御使いっていうのはですね、サタンを元にした悪霊たち全部のことを指すわけですね。で、廃墟していない御使いたちは今も神様に仕えていて、終わりの日に、さらに仕えるっていうことが言われているわけです。でもまあ、これは何を言ってるかというと、神様があらかじめこの世界を裁く日をちゃんと定められたこと、で、イエス・キリストは審判者であるということ、そのイエス・キリストの審判の基準は義であるということ、その時裁かれるのは全ての悪霊と悪魔と、それから全人類であるということが、ここに告白されているわけです。例外なく全人類がこの日を迎える。私たちは必ずキリストの裁きの御座の前で、その身が行ったことに従って神の公平な審判と報いを受けるということを、心に明記しなければならないわけです。イエス・キリストは救い主であるということは間違いないのですが、同時に最後の日に審判者でもある。その審判は義であるというわけです。これはロマ書の2章のところに、こういう言い方で表現されています。律法なしに罪を犯した者は皆、律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は、律法によって裁かれます。なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。律法を持たない違法人が、生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証していて、 彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりするさえするのです。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれる、その日に行われるのです。神様が示された御心が審判の唯一の基準になる。律法を知らない未信者は、神がその人の良心、良い心ね、良心に印付けられた自然の律法によって審判され、ユダヤの人々は旧約の啓示によって審判され、クリスチャンは旧新約聖書の両方の啓示によって審判されるということがここからわかります。神様は公平ですし、人の隠れた事柄を裁かれるときに偏り見ない方なんですね。ですからよく質問があって、聖書一章を読んだこともない人はどうなるんですかっていうときに、その人の良心に神が記しておられる、そのお心に従って裁かれますよっていうふうに言いますね。で、一度でも福音を聞いたことがある人は、その福音によって裁かれますよ。旧約聖書の世界で生きていた人々は、旧約聖書のところで表された神様の、予言によって裁かれますよ。新約聖書の私たちは両方ごともいただいているので、両方の基準に基づいて裁かれることになります。神様がこの日を定められた目的があると第二項目に言っています。先民の永遠の救いにおいて、神の憐れみの栄光が表され、邪悪で不従順な捨てられた者の永遠の刑罰において、神の正義の栄光が表されるためである。というのは、その時に義人は永遠の命に入り、主の御前から来る満ち足りた喜びと慰めとを受けるが、神を知らずイエス・キリストの福音に服さない悪人は、永遠の苦悩に投げ込まれ、主の御前と道からの栄光とからの永遠の破滅をもって罰せられるからである。なぜ審判があるかという目的が言われていて、歴史の終わりの日に審判を行うことを良しとされたのだよっていうことと、それは全ての歴史の事件というものが、常に、それのみを最高の目的としている神の栄光を表しているかどうかというところで行われる。神の栄光を表しているかどうかっていうときに、神の栄光っていうのは二重の方向で表される。すなわち、憐れみの方向と正義の方向である。ね。憐れみの方向の栄光というのは、イエス・キリストが私のために、一人一人皆さんのために、身代わりとして十字架にかかり、すべての罪を背負い、その結論まで全部、背負ってくださって、身代わりとして死んでくださった。この憐れみの栄光がそこに表されたので、信じる者は義とされるという、イエス様が勝ち取った義をいただくことができるということですので、これが憐れみの栄光と言われています。で、この福音に服さない人々のことを、この時代の言い方で悪人と言ってるわけですけど、信じないで、一生を通して最後まで固くない信じなかったっていう人については、これは義の栄光が現れるわけですね。正義の栄光が現れるわけです。ですから、神様の栄光っていうのは、憐れみの栄光と義の栄光があって、これは最後の日に輝くというわけです。これに当てはまる人々で、憐れみを受けて信仰によって義とされたものは、この、良い入れ物に分けてもらえた、うさかなと同じで、 最後まで拒否した者については正義の裁きにあって、捨てられるということが起こるというわけです。ですから、この言い方を読んでくるとわかりますけども、天国と地獄というのは、それが天国であり、それが地獄であるということを他のものとの対比で明らかにしていて、天国があるのでそこにないものは地獄、地獄があるのでそこにないものは天国という対比っていうのが聖書の中では旧約から新約までずっと一貫していて、イエス様はその文脈で、信じる者たちの幸いを言ってくださっているし、信じない者たちの不幸を言っている。永遠の幸いと永遠の不幸があるということを言っているわけです。で、この審判の第3項目目の告白は、もう少しはっきり言っています。こうですね。キリストは全ての者に罪を犯すことを思いとどまらせるためにも、逆境にある信者の大いなる慰めのためにも、私たちに審判の日があることを確実に信じさせることを欲すると同時に、その日を人に知らせずに置かれる。それは彼らがいつ主が来られるかを知らないから、一切の肉的安心を振り捨てて、常に目を覚まし、いつも備えをして、来たりませ、主イエスよ、速やかに来たりませ、と言うためである。アーメン。これが第3項目の告白です。審判の日が来るという警告と、それがいつかというのが不明であるということ。それは聖書ではっきり示しているわけです。で、二重の目的があって、日が来るっていうことの警告と、いつ来るかは言っていないっていうことには目的があった。まず第一は、一般の人々に罪を犯すことを思いとどまらせるため。もうそれ以上やっちゃいけないよ。審判の日が来るよ。網の外にポイって捨てられるよっていう、そういう、警告。だからもう思いとどまって、そこで止まんなさいって言ってるわけ。で、他方、信じている人には、その日が来ることが慰めになる。慰めになるというのは、その日は主の再臨の日と連動していますので、その希望というものが、苦難の中に耐えさせる力となる。地上での宝の蓄積に浮き身をやつさず、天の民としての生活をさせて、天の都を待ち望む人として、私たちは旅人であるということを自覚させられるわけです。この故に、これ以上罪を犯さないようにということと、救い主の慰めの中に今あることは、どんな困難と苦難の中にあっても耐えることができる力を神様がくださるということなんですね。天の都を待ち望む者としての困難な旅人としての日々を自覚するということにつながります。まあ、今、新聞は、戦争のことをずっと書いていて、ウクライナの人たちの、戦争の真っただ中でどんな思いをして歩んで、どんな風に逃げて、どんな風に仲間が殺され、家族が殺されたかっていうのを書いて、今朝の新聞にも詳しく書いてあって、一面に書いてあったので、まあ来る前に読んできたんですけれども、あの中にクリスチャンは絶対いるわけです。当然のことですけれども。あの中に、教会があるわけです。今、礼拝をしているはずなんです。前、ここで、ウクライナの牧師さんの証を聞きましたけれども、何でもそういうことがないわけじゃなくて、戦争の真っ只中で、 逃げ惑っているし、避難している人がいるし、すぐそばにいる人が殺されていることがあるし、次は自分かもしれないと思いながら生きている人がいるわけですけど、その中にクリスチャンが当然いるわけです。教会があって、密かに礼拝も守っているわけです。まあ、私たちは実にその今は自由に問題なくこうして礼拝を守っていますけど、同じ礼拝をいつ打ち込まれるかわからない中で守っている人たちもいる。でも彼らがその中を耐えながら、歩んでいるのはなぜかって言われたら、この終わりの日の主の裁きがあり、主と共に歩むことから来る永遠の望みがあるからですね。そしてたとえ今命が取られたとしても、御国の栄光に直ちに入れていただけるという確かな希望を持っているからです。そういう日々を歩んでいるわけです。でも終わりの日は絶対に来たときに、そのすべてのことについて、主イエス様を恐れ、敬い、信じた人々は、この栄光、憐れみの栄光に預かることは間違いない。さて、これが、地引き網の例え話の話です。で、もう一つあるんですよね。もう一つはね、良い一家の主人というのが51節から52節にある。あなた方はこれらのことがみんなわかりましたかって弟子たちに言って、弟子たちがはいと言ったんですね。そこでイエスは言われました。こういうわけで天の御国の弟子となった学者はみんな、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人のようです。ね、イエス様は弟子たちに、あなた方はこれらのことがみんなわかりましたか？で、なんでこう言ったんでしょうかね。それはね、彼らが分かっていなかったらもうちょっと説明するつもりだったんですよ。でも彼らははいって言ったのでイエス様は説明しなかった。ね。わからなかったって言ってくださると、この本当の意味が分かったんだけど、残念ながら彼らははいと言ったので、イエス様はこれ以上説明しなかったんです。御言葉を読んだり聞いたりしたものが、みんな御言葉を理解すべきであるというのがイエス様のお心なんだということが分かりますね。これのことが分かりましたかってイエス様が私たちに聞いてるわけですね。今話されたこと。で、弟子たちは分かったからはいって言ったんですけど、私たちはこの例え話をはいって言って聞けるでしょうか。分からなかったらどうしてそれによって良いものが手に入るでしょうか。神様が用意してくださった愛と恵みを受け入れることができるでしょうか。分かったからこそ受け入れることができるわけで、分からなかったら今日は何の話を聞いたのか分からなかったよって言いながら、ね、玄関から出ていくことになります。まあ、大体そういう時の表現っていうのは、今日の先生の話は難しかったねって言ってるわけですね。難しかったねっていうのは分からなかったっていうことの別の表現。ね、話す方が難しく話したこともあるわけですけれども、でも分かった時は、分かった、分かった。ね。でも分かる必要があるわけですよ。出したがって、私たちが自分で聞いた御言葉を分かったかどうかを調べる。自分で調べる。で、自分で分かんないときに仲間に調べてもらったりするっていうことはとっても良いことですね。仲間に分かって、っていうのはどうやって確かめるかっていうと、セルフルポに出て分かる。この日曜の先生の話のあの言葉のあれは何だったんだっけとか言って、お互いに分かっちゃうと、分かった人が分けてくれて、なるほどってこう分かるわけですね。みんなが分からないって言ってたら先生に聞きに来てください。さて、弟子たちは前回このやりとりの時に何て言ったかというと、分からなかったためにイエス様に説明してくださいって求めたんですよね。そしたらイエス様は説明してくださったので、あの例え話には長い説明がついているっていう文章が章の中に出てくるわけでしょ。今回は全然だから説明つかなかったんです。どうしてか彼らがはいって言ったからですね。で、彼らがはい、わかりましたって答えたので、イエス様はその彼らを褒めようとしているわけです。 かりますよ。文脈から言うとですね、本当分からなかったんじゃないのなんて言うんじゃなくて、分かりましたって言ったので、お、よかったって言って褒めようとして、そのための例え話が一家の主人の例え話なんですよ。ね、文脈から言うとそういうことになります。種まきの例え話が前に出てきて、4種類の土地にまかれた種がきちんと成長するのは一つだけだった。それは御言葉を聞いて、悟る人で、すなわち理解する人で、理解しないと何にもならないわけで、悟った上に歩み始める人のことを、与一にまかれた種っていう例えで言っていた。今回、パウロも同じ文脈で聞く人々に話しているんだなっていうことはわかります。人が働きを読んでいると、パウロがこう言っています。私が3年の間、昼も夜も涙と共にあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさいとか言ってる。エペソの教会で生まれるときに3年間パウロは苦労して昼も夜も涙と共に訓戒し続けた。あれ思い起こして目を覚ましていてくださいって言って最後の別れのときにエペソの長老の人たちにこれを言ったんですね。パウロは必死になって御言葉、すなわち福音の真理を教えた。だから、聞く方も当然そういう態度でなければならない。キリストは教えを求めてご自分のもとに来るように私たちをいつでも招いてくださっています。教職者も聞いた人が分かったかどうかっていうのを確かめる必要がどうしてもあるわけです。ある良い説教は、また聖書全体に表された別の真理と相互に関連し合っていて、霊障し合えるっていうことは、聖書を調べて学んでいるものはわかることですね。それで、最初は、信じてもない頃は自分の読んだ場所だけで、心に響いたお言葉だけなんだけど、それをずっと読み続けて歩んできていくと、何年も経ってくると、この自分に響いた御言葉は実は聖書のここにもあったし、あそこにもあったって発見していくわけです。ということは、聖書全体の真理の相互関連、いや、神様が私たちに知らせたいと思ったことの全体像っていうのがわかるようになるわけですね。ですから、持っている人は与えられてもっと豊かになり、持っていない人は持っているもので取り上げられるっていうのは、いろいろな捉え方がありますけど、まず、御言葉の理解のことを指しているなと思います。理解して分かった人は、さらに探し求めていくときに、ますます豊かに理解が深まって、それが自分に来る約束の事実を知って日常に味わうことができるわけですけども、もうポイってわからんって言って捨てちゃった人は、今まで持ってたものまでも取り上げられるということが起こる。こういうふうにイエス様はおっしゃったわけですね。こういうわけで、天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人のようです。学者って誰のことを言ってるのっていうかね、これは信者さん一人一人全員を指してる。イエス様は目の前にいる弟子を指して、あなた方は学者だよってこういうふうに言ってる。で、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人。それはあなた方だよってこう言ってるわけですね。これ褒めてるんですよ。で、新しいもの、古いものっていうのは、一般的にはね、新約聖書の知識と旧約聖書の知識を言うって言われてますけど、イエス様はこれを話しておられるときに新約聖書なかったんでしょ？まだ後からできたんですから。で、イエス様が話された内容に関しては新約に属するんですけれども、そういう意味では新しい知識ということもできるんです。いずれにしても、そういう意味では古い真理と新しい経験というふうにもここを読み替えることができるし、 古い経験と新しい見解というふうにも当てはめることができます。いずれにしても、古い真理だって新しい提示の仕方があるよということになります。イエス様が読んでおられた聖書は旧約聖書です。で、そこから発見されたイエス様が示された真理、これは私のことを言ってるんだよっていう、この新しい提示っていうのは、まさに、このイエス様がなさって弟子たちがそれを見て聞いていたわけです。いずれにしても、説教者の口から天の御国の知識が伝えられなければならないわけなので、新約の時代の説教者である私たちは、旧約についても新約についても、聖書の知識をちゃんと頭の中に入れていないといけないわけです。それは福音の知識なんですね。ですから、教職者の最大の責任は、聖書を勉強することになります。聖書を勉強しないで聖書を語ることはできないので、この、語ろうとすると、すごい勉強しなければいけませんね。今日の説教を私するためにだって、その言葉、説明してあるいろんな書物を何種類も読んで、大体こういうことを言おうとしてるのかって分かってから、これは他とどんな関連があるんだってこう思いを馳せて、で、こう組み立てたものを今日話しているわけですから、とにかく、聖書は、勉強しないといけないで、その知識は教職者は持たなきゃいけないんです。ですから、教職者として安心を受けるときに、一番最初に来るのは、その聖書の知識の試験なんです。昨日、百瀬伝道師が受けたのはそうですね。朝から夕方まで、聖書の全般にわたっていこうって問題が出るわけですけど、必死で書かなきゃいけないんですけど、これは知識がないと書けないんです。それは前もって勉強していなきゃいけないわけです。大体説教は試験の問題を出す試験委員会っていうのは、そういうことを考えて、聖書の一箇所からだけしか問題を出したりしなくて、全般をちゃんと分かってるかどうかを見ようとして問題を出すわけです。まあそういう意味で出してる人たちも、説教者になるために答えを見てですね、多分彼が昨日書いた答えを全部の教師試験委員会が今順番に持ち回って読んでるわけです。読んでて、試験した人たちが、あ、そうだ、こういうこともそうなんだって教えられることがいっぱいあるわけですよね。正しい答えはこれだ、じゃなくて、それを読んでいて、あ、なるほど、こういうこともって言って、試験する側が勉強できるっていうこともあるわけです。まあ私は試験委員をもう実に長いこと続けていて、そのおかげでたくさん学ぶことができたわけですね。大体、試験を、合格で落としたっていう人は誰もいないんです。今までですね、受けた人全員ほとんど合格。落とされた人は多分面接の時に落とされたんだと思うんですね。百瀬さんはこれから面接があるのでちょっと恐ろしいですね。でも、何が問われるかっていうと、人々に福音を伝え、御言葉を伝えなければいけないわけなので、どの程度まで理解して、どの程度まで経験して、それがどんな関連のある福音の真理かっていうことを伝えなければならない。だから、牧師っていうのも、教師っていうのも、実は、教会学校の先生もそうですけれども、一生涯学びはついて回るっていうことを覚悟していなければいけない。で、長生きするほど新しいことを発見し、学ぶことができて、いよいよ、啓示の全体像を理解できるようになり、ああ、神様が言われた通りにことは運ばれていて、その通り実現しているなってわかるわけです。だから、イエス様が言った、天の御国の弟子となった学者って誰だって言われたら、これは弟子たちのことであるし、弟子たちを通してイエス様を信じた者たちのことであるし、御言葉と神の言葉として読んで学んで受け入れて実行しようとしている者たちのことであるので、 誠のクリスチャンすべてにこれは当てはまる真理だということになります。だから、皆さん一人一人が天の御国の弟子となった学者なんだってイエス様がおっしゃってるわけです。さて、たくさんのものをいろいろの機会に集めている弟子たち、クリスチャンたちは、イエス様を信じて以来、聖書からも、教育者からも、信仰領主って言われるものからも、信仰の友達からも、信仰の家族からも、それぞれが蓄えてきた古い真理、新しい真理、どういう適用になるのかの証、そういうものを、ますます旧約聖書、新約聖書、そしてそういう人々の出してくれたものから、どんどん自分の蔵に収め続けている一家の主人なんだということを覚える必要があります。で、パウロはこのことを愛弟子であるテモテに向かって、テモテ、あなたは何を蔵に収めていましたかということを表現して言いました。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからで、聖書はあなたに知恵を与えて、イエス・キリストに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。テモテ第二の手紙の3章の15節から17節。十分に整えられたものとなるためですって書いてありますから、今整えられつつあなたは一家の主人、神の人となったので、今まで蓄えたもので終わりにしてはいけないということがわかります。ああ、良い働きにふさわしく、それを取り出して、蔵に入れたものを取り出して、他の人に分け与えるものになりましょう。他の兄弟姉妹の信仰の徳を高めるものと、そのようにしてなりましょう。お祈りをいたします。イエス様、私たちはあなたの語られたこの短い例え話でさえも、本当の意味は何だろうかと問い続け、またそれを蔵に収め、またそこから引き出して、あ、これはこういうことだったんだと分かち合うことができる特権を与えられています。真理であるイエス様が私たちにその道を示し、誠を示して、私たちに命を示してくださっています。私たちはその主につながって同じ命をいただきました。同じ真理をいただきました。同じ道を見き分ける、そういう知恵を御霊によっていただきました。これからもますますそのように歩むことを通して、あなたのご栄光の日が来たときに、本当に良いものとして得り分けられることが来ることを確信させてください。疑いながら、不安に思いながらでなく、神様の恵みの中に生かされている自分であることを確信させてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージへの応答の賛美としまして、聖歌の630番、永遠の安き来たりてを賛美いたします。最初に歌詞を読みいたします。永遠の安き来たりて、ああその朝、悩み大きい夜あさる、ああその朝。おろせ、なれが十字架、ああその朝。追い来たりしにも解け、ああその朝。救い受けし人々、ああその朝。世もの地より集まる、ああその朝。歌えことを奏でて、ああその朝。永遠にイエスは君ぞと、ああ、その朝。繰り返しです。ああ、その朝、ああ、その朝。義の日は入れて輝かん。ああ、その朝、ああ、その朝。救い主に我ら会わん。 それでは献金の時を持ちたいと思います。初めての方や意味のわからない方はどうぞ次の方にお回しください。献金の感謝のお祈りを捧げます。愛する天のお父様、今日もこうして私たちにあなた様の御言葉が取り継がれ伝えられたこと、本当にありがとうございます。私たちは本当に鈍いもので、一旦あなた様の御言葉を聞いて、ああそうかと納得しても、なかなかそれが持続することが難しく、時に忘れてしまい、自分の思いだけで生きてしまうような、そういう弱いものですけれども、あなた様がいつも私たちを本当に憐れんでくださって、その憐れみのゆえに私たちがあなた様の恵みで生かされていること、本当に感謝いたします。今、あなた様から日々いただいている恵みのうちの一部を感謝してお返しいたしました。どうぞこれをあなた様の御用のために、用いてください。そして豊かにあなたの御言葉が、福音が伝わっていきますようにお用いください。すべてを感謝して愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。報告と連絡をいたします。本日はデイビッド・キム宣教師はシムライスで説教奉仕をしておられます。また武井祐馬兄弟は朝からお弓野のキリスト教会に出かけていて、午後はホンダの AI アライブインターナショナルという礼拝で説教奉仕をする予定です。導きと支えをお祈りください。来週21日からは、日曜日からですね、広橋先生は夏季休暇を取られます。29日までです。休息のためにどうぞお祈りください。3番目、選挙団体、日本 SIM のリトリートが8月の19、20、19日金曜日は夜の19時半から21時まで、20日の土曜日は9時から12時まで、ズームにて開催されます。日本 SIM から派遣している宣教師、インド、パキスタンの宣教師、各、15分、ズーム小グループでの交わりなどが企画されています。個人での自宅からの参加や、この教会での参加、部分参加、歓迎いたします。参加自由ですので、どうぞご自由にご参加ください。ただし、セキュリティのために登録制になっていますので、もし何かわからないことがあったら、私までご質問、ご連絡ください。福音の広がりのためにどうぞお祈りください。それから20日の土曜日なんですけれども、この、SIM の、リトリートの後、20日の午後13時から15時までは腹話術の実習練習会を、開催いたします。広橋先生が主催します。105号室ですね、この場所で、行いますので、どうぞ参加希望の方は広橋先生までご連絡ください。今週の予定、
それから、セルグループ、教会街道整備、ここに書いてある通りでございます。それでは、取りなしの祈りを、では先生にお願いします。
お祈りします。天の神様、あなたの御言葉が、普通もの一人一人に命を与え、希望を与え、成長を与えます。スグル州、子供のキャンプが日帰りで行われました。参加した子供たちと、奉仕した先生方と、またメッセージしましたマーク牧師と、そのロークの家に心から感謝をいたします。また神様が撒かれたこの種が、子供のうちに育ち、主に仕えるものが起こされ、またあなたの栄光の御国の中に一人残らず入れていただけること、そういうふうにイエス様が幼子たちを歓迎してくださっていることを本当に感謝します。導きを増し加えください。また十分奉仕した一人一人に御報いをお与えください。また、この SIM のリトリートが行われるということですので、神様はこれを尊くお持ちくださって、海外選挙に対する思い、現についている方々、またその戦いの渦中にある人々のために、その名を覚えて、全うできるようにこの主催者を励まし、また参加する人をお越しくださるようにお願いをいたします。祝福の時となりますように顧みをお願いいたします。また今この教会に、インターン生という形で、数年、あるいは数ヶ月、あるいは数週間、とどまっている、方々が、いろんなところに、奉仕をすることを通して、長老教会はどういう教会かということを、奉仕だけでなく、交わりの中から、知ろうとしております。それぞれの将来に対する導きが、このことを通して、プラスに働きますように、心から合わせてお願いをいたします。尊い皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
それでは、正英祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。どうぞ、お立ちになれる方はお立ちください。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
ご着席ください。